ちは、ナオシムです。今日は Dino を使うとタイプスクリプトの開発を効率化できるんじゃないかと思ったので、その話をします。で、まあ、背景としては前回の配信でもお話をしたんですけれども、今ちょっと時間がないっていう状況があります。で、私は朝の1時間がすごく貴重な自由時間になっていて、まあ、この1時間で、まあ、プログラミングをしたりしています。で、やっぱり開発の効率っていうのを上げるためには、やっぱり作ったものをライブラリーにして、まあ、再利用できるようにしておくっていうことが重要です。で、まあ、私はタイプスクリプトで開発することが多いんですけれども、タイプスクリプトのライブラリー化っていうのが結構めんどくさいんですね。で、どんな風にライブラリー化していくかっていうと、まずはタイプスクリプトでコーディングをして、で、そのコーディングしたものを、どういう風に使われるのかっていうのを考えます。例えばブラウザから使うのか、またはサーバーサイドで使うのか、それによってビルドの仕方が変わってきます。あと、このタイプスクリプトで作ったものを最終的に JS で使うのか、それともタイプスクリプトのまま使うのかっていうところでもやり方が変わってきます。JS であればタイプスクリプトをビルドして JS にしますし、タイプスクリプトで使うんであれば型定義を出力するみたいなことが必要になってきます。で、これでなんとかライブラリーのソースコードが完成したという状況になったら、今度は NPM に公開するということが必要になります。で、 NPM っていうのはパッケージ管理ツールなんですけれども、実質今 JavaScript のソースを公開するって言ったら、もうほとんど NPM に公開するっていうのが、デファクトになっているかなと思います。で、ただここに公開するってなったら、やっぱり、いろんな人が見るサイトなので、リードミーをちゃんと充実させるとか、ちゃんとした文章を書いておかないとなんかかっこ悪いなって思ったりするというところがあります。で、朝の1時間で作ったライブラリーでそこまでする必要あんのっていうのが、正直私が思っている感想です。もちろん先ほどお話しした工程っていうのは、Webpack とかそういうバンドラーのツールを使うことによって、簡単にはなるんですけれども、ただそれも複雑さをラップしてるだけなので、なんか面倒くささっていうのは拭えないなというところです。なので、 TypeScript のライブラリーを作るっていうのは、意外に面倒な作業なんですね。で、ここで登場するのが今日の本題の Dino になります。で、 Dino とは何かというと、簡単に言うと JavaScript と TypeScript の実行環境です。で、JavaScript の実行環境で有名なのは Node.js かなと思いますが、Dino っていうのはその Node.js の兄弟みたいなものです。で、 JavaScript で書いたコードを Chrome の V8 エンジンを使ってサーバーサイドでも実行できるようにしたものという意味で、全く同じものかなと思います。で、じゃあ何が違うかっていうところなんですけれども、いろいろと違いはあるんですけれども、私が一番注目している違いっていうのは2つあります。で、1つがまずタイプスクリプトの実行環境でもあるというところです。通常 Node.js でタイプスクリプトを実行しようと思うと、1回 JS に変換してその結果を Node.js で実行するという順番で使っていきます。ただ Dino はその必要がなくって、タイプスクリプトをそのまま実行できるという特徴があります。で、もう1個の違いはインポート文に URL が書けるというところが特徴としてあります。 Node.js の場合は、インポート文に書けるのは基本的にはファイルのパスを書くようなイメージなんですけれども、 Dino の場合はそこに例えば GitHub 上にあるソースコードの URL を書くみたいなことができます。しかも先ほどのタイプスクリプトを直接実行できるという特徴があるので、インポート文に GitHub 上にあるタイプスクリプトのソースコードを書いたら、もうそれがそのまま実行できてしまうんですね。で、このインポートに URL が書けるという機能がめちゃくちゃ大きくて、例えばこれによってGetting Started みたいなそのハローワールドの工程がめちゃくちゃ簡単になります。例えばですけれども、Node.js でも何でもいいんですけれども、その実行環境を作る Getting Started をやろうってなったら、 だいたいまずは Node.js をインストールして、でソースコードにハローワールド、プリントハローワールドみたいなものを書いて保存して、でそのファイルを実行すると、まあ、画面にハローワールドって表示されるみたいなのが、まあ、ハローワールドではよくあることかなと思うんですけれども、 Dino の場合は URL を直接実行できるという特徴があるので、ハローワールドがまず Dino をダウンロードしてきてインストールして、でその後もう Dino の実行コマンドの中に URL を書いて実行すると、ほらハローワールドって出たねっていうだけなんですね。ソースコードを書くっていう工程を一つ飛ばしてるんですね。それぐらい URL 上にあるファイルを直接実行できるっていうのは、まあ、効率化って意味でメリットがあるということです。はい。で、この2つの特徴があることによって、先ほどのタイプスクリプトでの開発が辛いっていう話がどういうふうに変わるかっていうと、まあ、まずいつも通りコーディングをして、で使えそうな部品が出てきたら、それをタイプスクリプトのまま GitHub 上にコミットする。でコミットしたら、次からはその URL をソースコードのインポート分に書けば、もうライブラリとして使えてしまうということです。もう JS に変換するためのバンドラーはいらないし、NPM へのパブリッシュもいらない。ただただ GitHub にコミットするだけでできてしまう。でしかも、まあ、リードミーとかそういうドキュメントも必要にはなるんですけれども、 Dino の機能にドキュメントの生成機能があります。ソースコードの中に JS ドックの形で書いておけば、まあ、それをDino 側でドキュメントとして生成してくれるという機能もあるので、本当にいつも通りコーディングさえしておけば、もうすぐライブラリになっていくというところがあります。でこれが本当に気持ちよくて、ただコーディングをしていればどんどんソースコードのライブラリー化ができていくっていうのはめちゃくちゃメリットがあるなと思っているので、まあ、今これから Dino っていうのはまだ出たばっかりなんですけれども、まあ、これからすごく注目できる技術なんじゃないかなと思っています。ただちょっとデメリットもあって、まあ、NPM が使えないっていうのがデメリットとしてはあります。まあ、NPM には膨大な量のその使えるライブラリーがいっぱい揃っているんですけれども、まあ、それらが直接は使えないっていうところがあって、何らかの変換機能とかももしかしてあるのかもしれないですけれども、まあ、まだまだ普及していないっていうところでのデメリットってところがちょっと今はあるかなと思います。はい、ということで今日は Dino を使うと TypeScript の開発がとても効率化できるんじゃないかと思った話をしました。とはいえまだまだ出始めの技術ではあるので、まあ、今後どうなっていくか分かんないんですけれども、ちょっと注目していきたいなというふうに思っています。はい、ということで今日もご視聴ありがとうございました。ではまた。